知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所環境センターの岩田さんに、環境センターニュース、火災を防ぐために小型充電式電池の分別にご協力をについて伺っていきます。岩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リサイクルセンターで火災が起きて1年ほど経ちますよね。
はい、当時は市民の皆様に粗大ごみや不燃ごみの排出を控えていただくなどご迷惑をおかけしておりましたが、今では平常通り受け入れできる体制となりました。ご協力ありがとうございました。
私も一宮市民ですので皆さんと同じように心配しました。
ありがとうございます。
粗大ごみや不燃ごみなどを火災処理、細かく砕く際に火災にはつながらなくても炎を検知など、こういったことは以前からあるんですよね。
はい、
この5年ほどで変化はありますか？
はい、リサイクルセンターでの炎の検知数は平成27年度では約30件ですが、令和元年度では約180件と平成27年度に比べて6倍も多くなっております。
6倍も増えてるってすごいですよね。
はい、
発火の瞬間の動画もネットに出ていますけど、ぜひね、皆さんにもこういったものを見ていただきたいですね。
はい、
今回のテーマが火災を防ぐために小型充電式電池の分別にご協力をということなんですが、どのような家電に小型充電式電池が使われているんですか？
はい、携帯電話、スマートフォン、加熱式タバコ、電気シェーバー、モバイルバッテリーなどに使われています。
あ、結構身近なものが多いですね。
はい、
正しい分別の方法を教えていただいてもいいですか？
はい、取り外せる場合は取り外した小型充電式電池を小型充電式電池のリサイクル協力店、例えば家電量販店などにお持ちください。取り外せない場合は市の施設、例えば市役所、エコハウス、アイビルの市民活動支援センターや大型のショッピングモールなど市内21箇所にある小型家電回収ボックスに入れてください。ただし投入口に入る大きさに限ります。投入口は縦15センチ、横30センチとなっております。
はい、わかりました。取り外せる場合はリサイクル協力店ですね。
はい、
あ、私も見たことあります。大型の家電量販店さんとかホームセンターさんとかでね。
はい、
で取り外せない場合は市の施設とか大型ショッピングモールなどなんですね。
はい、
市役所とかエコハウス、アイビルの3階の市民活動支援センターさんなどですね。
はい、
はい、わかりました。入るサイズも決まっているということでね、気をつけてお持ちいただきたいと思います。
はい、
小型家電の回収ボックスは新しく増えた場所もあるんですよね。
はい、新たに DCM 川間美祭店と羽栗出張所に設置しました。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
はい、わかりました。小型家電にはね、レアメタルとか貴重な金属資源も含まれてますからね、ぜひこの火災予防っていうものも含めながらも協力しっかりしていただきたいと思います。
はい、
皆さんに分別にご協力いただけないとリサイクルセンターとか不燃ごみを回収した収集車から出火っていうこともありますよね。
はい、冒頭にもありましたが炎の検知数も増えておりますし、分別がしっかり守られていないと今後また大きな火災が発生することも十分に考えられます。また他の市町村においても施設が大きな火災にあったり収集車が火災にあったりといったケースが数多く報告されている状況にありますので、分別徹底のご協力をお願いします。
分別が面倒だからとか分別の方法がわからないといった理由で分別をしないことによって火災など大きな被害につながる恐れがありますからね、分かっていただきたいですよね。
はい、
ぜひ皆さんご協力お願いいたします。 取り外した小型充電式電池について正しい分別は分かりました。ここからは環境センターニュースには書かれていませんが、皆さんが気になっていることとして、中身の残っているスプレー缶やガスボンベはどのように処分したらいいですか？
はい、使い切れない、中身を出し切れない場合は、平日であれば環境センター北館のリサイクル展示室にお持ちください。土日であれば環境センターをはじめ市内4カ所の拠点回収にお持ちください。こちらも詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
分別について詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい、市ウェブサイトやゴミチェッカーというゴミの分別アプリがウェブでご利用いただけますので、そちらをご確認ください。
私もゴミチェッカーをね、確認してみました。面白いですね。フライパンとか調べると金属なんですが、焦げたものは不燃ですよとか、ホースは可燃、2メートル以内に切ってとか、いろいろね書かれていますので、はい、迷った時、そしてね、分別の仕方がわからないという方、とてもおすすめですね、
はい、
年末に向けて皆さん大掃除もされると思いますが、何かお伝えしたいことはありますか？
はい、年末の大掃除ではゴミがたくさん出ることが想定されますが、分別をしっかり守ってお出しください。また環境センターへのお持ち込みも混雑する恐れがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、軽い気持ちで出した小型充電式電池で火災事故を起こさないためにも、他のゴミと混ぜて出さないように気をつけてください。
岩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日岩田さんにお話しいただきました環境センターニュース、火災を防ぐために小型充電式電池の分別にご協力をについては、広報一宮11月号14ページに記載されています。お問い合わせは環境センター、電話 0586-457004 0586-457004 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは名鉄バス高齢者向けフリーパス、シルバーパス65、ゴールドパス70、購入費用の一部を市が負担しますについてのご案内です。 名鉄バスの高齢者向け定額制フリーパスを1ヶ月分につき500円差し引いた金額で購入できます。ただし、アイバスでは利用できません。対象は市内在住の65歳以上の方。購入期間は12月1日火曜日から令和3年2月28日日曜日までです。購入方法は名鉄バス一宮出札で専用の購入申込書を記入の上、保険証、運転免許証など本人確認書類を提示し購入してください。IC カードマナカ記名式に記録して販売します。名鉄バス一宮出札以外では割引が受けられません。差し引き後の金額は65歳から69歳の方を対象としたシルバーパス65は1ヶ月券5500円、2ヶ月券1万1000円、3ヶ月券1万6500円。70歳以上の方を対象としたゴールドパス70は1ヶ月券4500円、2ヶ月券9000円、3ヶ月券1万3500円です。お問い合わせは交通政策課、電話0586-288955、0586-288955です。続いて、認知症介護家族のための交流会、秘境の会についてのご案内です。認知症の方を介護している家族の方を対象に、認知症の方との安定した在宅生活が営めるよう支援することを目的に、月1回開催しています。介護者同士の交流を主に行い、認知症の方の介護をしている家族であれば、どなたでも参加していただけます。日時は12月3日木曜日午後1時30分から3時30分。会場はアイビル2階大会議室。お問い合わせは高年福祉課。電話0586-289151。0586-289151です。以上、一宮市情報をお届けしました。I-Wave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
I-Wave。 それでは最後に弁護士による多重債務者無料相談会についてのご案内です。日時は12月17日木曜日午前9時30分から午後3時35分。会場は本庁舎商工観光課。対象は市内在住の方。定員は先着6人。1人45分。お申し込みは12月1日火曜日から15日火曜日までに電話で商工観光課までお願いします。お申し込みお問い合わせは商工観光課。電話0586-289148。0586-289148です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。